今月の第一日に人々が、ヨハネの福音書について他の教科福音書を比較して読むと特別に、記されていることについてお話がありました。私はその頃からヨハネが福音書に出てくる永遠の命、神、ヨハネが最後に記した目的が、私たちに全てのものがイエスを、神のことを信じて、そして、信じる者が永遠の命を得るためだと、そのように書いてあるところをお読みになりました。でヨハネの福音書から永遠の命、私はいつも永遠の命をいただいて感謝しますと言っているけれども、本当にその自覚があるのか、救われて信じる、イエス様を信じて救われた者として長い人生を歩んできましたけれども、本当に救われて永遠の命に移るということを本当に自覚して、それを覚えていただろうか、そのような自戒自省を込めて、ちょっとヨハネの福音書を中心に永遠の命ということについて、わずかですけれども教えられたことをお話ししたいと思います。ヨハネの福音書にはいくつもその永遠の命についての言及がございます。その中で、いくつかを申し上げるとよくご存知の、まず第1番目は3章16節のイエス様を神様がこの世に与えられた、神がその一人をお与えになったほどにこの世を愛された、信じる者が、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を受けるためであるということが、まず最初によく皆様ご存知のように頭に浮かびます。それからそうですね、イエス様が最後のお祈りの時、十字架の直前に祈られた中で、永遠の命とは唯一の誠の神が神と、その神様がお使わしになったイエス・キリストを信じることですとイエス様はお祈りの中でおっしゃいました。それからそうですね、ヨハネが書いた手紙の中でもそういうことがだいぶありますけれども、五章ですね、ヨハネの五章のところに、五章の十一節に、その証とは、神様の証ですね、とは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命は御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神のことを結ばれていない人にはこの命がありません。他にもたくさんありますけれども、ただいまお読みしただけでもその永遠の命というのは イエス・キリストのうちにある命であるということ。そしてそのイエス様を信じて、イエス様の命につながり、つながっている、結ばれていることによって、私たちが永遠の命を生きるのだということが分かりますし、このことについては多くの方からも教えられて、おります。で、例のイエス様がやはりヨハネの手紙に福音書によると最後の晩餐は書いてないんですけれども、弟子たちの足を洗った後にお話しした、私は誠のブルームルあなかった、あなた方は枝である。あのことを思い出しますね。イエス様に結ばれていなければ、つながっていなければ、あなた方に命はないという。イエス様に命の実を結ぶことができないということを思い起こします。それで、私は今日は二つの御言葉から少し味わわせていただいたことを申し上げたいと思うんですが、まず最初の申し上げた三章の十六節、今までの三章の十六節ですね。ここの御言葉の一番最初に、神はその一人をお与えになったほどに、お与えになった、与えるというずるさこの御言葉は、同じこの、その言葉が、ルカの十章ですか、奇跡界の例えのお話をなさった。そのところでは、イエス様がご自分を、より奇跡界だとおっしゃって、より奇跡界は、羊のために命を捨てるとおっしゃってます。その捨てるという言葉が、この与えるというヨハネの三章の入力ですと同じ言葉なんですね。イエス様はその通りに、言葉の通りに、ユダヤ人のためだけでなく、すべての民のためにというのは、この囲いの外の者たちのために、私は羊たちを導きたいとおっしゃった、十章の御言葉から、すべての人のために、羊のために、私は命を捨てるとおっしゃった。その通りに、イエス様は、十字架の、お付きになり、すべての人の罪を負われていった。罪人として、断罪され、お命をお捨てになりました。本当にそう、実行されたんですね。だから、ここで神様が、愛する御子、一人を、世にお与えになったと書いてある意味は、世に、罪の世の人々に、のために捨てられたという、そういう意味も、含まれているわけですね。 ですよ。ここから創世記22章のアブラハムが神様から最後の最大の試練をお受けになったあのことを思い出すんですけれども、神様が100歳になってようやく与えられた約束の一人をイサク、あなたの愛する一人をイサクを反罪の捧げ物として焼き尽くす捧げ物として捧げなさいという命令をされたんですね。あのことは本当に驚きですし、アブラハム自身がどんなに苦しんだか分かりませんけど、それは一切聖書には書いてありません。けれども先輩やいろいろな人のお話を通して、あれはイエス様を罪の世の罪を取り除く神の子羊として、死なる神様が捧げるという、そういうことを指し示し、その見苦しみが示されているということでした。ですからこの世にお与えになったということと、そのお捨てになったということの思い合わせの時に、神様の愛のどっかに大きく深いか計り知れないものを感じました。そしてまたイエス様自身も神様に言葉が従って従順に、あのフィリピの手紙にありますように、神の子の身分を捨ていない十字架の死にまで従われたという、羊のために命を捨てると、神の子羊としての死ぬお果てしない。ですから時空を超えて神様の永遠の時にたった一度だけこの世の歴史上で神様のと御子イエス様の見苦しみ愛があの十字架で示されたということを思うんですね。もう一つ、その帝王席には一人も滅びないでということがあります。滅びないでというその言葉は同じの、今申し上げたのはヨハネですけど、ルカによる福音書15章のところに出てきますね。15章のところに迷える羊、見失った羊、それからなくした銀貨、3番目の例えに失われていなくなった息子というふうに出てきますが、その失われたもの、亡くなったもの、いなくなった息子、この言葉がこの滅びるというふうに書いてある、一人も滅びないでという書いてある滅びるという言葉に同じ言葉なんですね。ですから改めて私たちは本当に神様のもとから離れ、見失われたもの、いなくなってしまったもの、消え失せてしまったものであるということ、誰から失われたのでしょうか。神様の妹から失われたものとして、早く帰ってくることを望まれて、そしてそのためにイエス様をこのようにお捨てになられた。今日来ましたら本心が6月号にちょうど娘が失われた最中ということで 会計殿をちらっと見ました。失われたものというのは結局滅びるものなんですね。それを探し求めて、お命をかけて探し求めてくださったイエス様のことを思うんです。で、娘が最後に書いてあります。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。そのために神様のイエス様をこのようにお与えになった。罪のように罪を取り除く子羊、神の子羊としてお捨てになったんですね。で、もう一箇所で申し上げたいのは、ヨハネの手紙の第一の手紙の五章のところですね。447ページの下の段ですけれども、18章に、第一の手紙18章に、私は知っています、すべて神から生まれた者は罪を犯しました。神様の命に生きている者は永遠の命をいただいた者、罪を犯さないと書いてあるんですね。しかしどうでしょうか。私たちは常に迷ったり、過ちを犯したり、心を痛めたりすることに多い弱いものです。で、さっきも読みましたように、その上の方に11節に、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。で、その御子と結ばれている人にはこの命があり、結ばれていない者にはこの命がありません。ですから私たちがイエス様とにつながっていない、イエス様を忘れてしまう、特には永遠の命から生きていないものになってしまうんですね。あのブドウの木のように、イエス様の木につながっていない枝のように、つながっていなければイエス様の命、永遠の命の実を結ぶことができない。その人は、あのガラテヤの信徒の手紙にありますように、15の御霊の実ですよね。この御霊の実は永遠の命から結ばれるもので、私たち独立した今の肉の命によっては決して与えすることのできない命ですね。ちょっと読みますと、ガラテヤの五章に、霊の結び目は愛であり、喜び、平和、寛容、親切で、善意、誠実、柔和、節制ですという。これは決して私たちの生まれつきの肉の命からは生まれるものではないですね。ですから、イエス様に結ばれて、永遠の命に結ばれていれば罪を犯さないし、こういう良い実を結ぶことができ、生きることができます。けれども離れてしまうとそうではないですね。ダメなんだ。そのことを思いますときに、私は本当にイエス様を離れてしまっては、決して私自身が何も良い行いも良い思いも 心に絡まらうこともできないんだっていうことを本当に深く示されました。で、私は、その弱い者のためにどのように御言葉があるかということを最後に読みます。ヨハネの五章の一節、あ、二節、私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。先ほど礼拝の時に、姉妹がおっしゃったように、大祭司イエス様は弁護者として私たちを取り出してくださる。そういうことを思いましたときに、本当に、なんと私たちは深い神様の愛と御苦しみによって生かされているだっていうことを本当に、深く覚えて歩まなくて申し訳ないと思います。で、今回失われたもの、罪深き弱いものが一方的な神、父なる神様と御子イエス様の愛と恵みの許しをいただき、御父と御子の断絶と御子にしかなし得ない人類の罪の贖いと御子の苦しみによって与えられた救い、永遠の命の尊さを、味わうことが少しでもできますようにと切に祈るものでございます。そしてキリストの命につながって生きるように、その大切な教えを少しいただきましたことを感謝をいたします。
ヨハネによる福音書、これについて私も考えておりましたので、今姉妹がお話しくださった尊い話に少しでも添えることができればと思ってお話しさせていただきます。ヨハネによる福音書の一章一節から五節まで、一番最初のところです。そこを読ませていただきます。お呼びいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。ヨハネによる福音書をヨハネが書いたのは90歳ぐらいに、かなりの高齢になって、彼は殉教しないで生き延びることができた。18歳ぐらい、あるいはもうちょっと若い頃、ガリラヤ湖でイエス様から声をかけられ、不思議な魅力に取りつかれて、そのお方に従い、そのお方と共に歩んできた。仲間のペトロやヤコブやいろんな人が 地上から去っていく中で、彼はイエス様という方はどんな方だったんだろう。で、マタイ、マルコ、ルカという3つの福音書を何度も読み、そして自分なりにイエス・キリストについて書こうと導かれたんだと思うんですね。で、その冒頭のところにこういう今読んだような言葉を書いた。これはなんでこういう書き方をしたのかなと思うんですね。全然書き方が違うんですよね。で、それは彼は先ほど言いましたように若い時イエス様と出会い、イエス様と共に歩み、イエス様の十字架、彼だけがすぐそばで、見上げてた。他の弟子は逃げてしまってその現場は見てないんですけど、そしてそこで彼が母マリアを委ねられるという、そういう言葉とともに、彼はこのヨハネによる福音書の中で自分のことをヨハネとは一言も書いてないんですけど、イエスに愛された弟子と書いてある。何度も出てきます。自分はボアネルゲといって、すぐカッとなり短気で、思うままにならないと、あのサマリアの町は焼き滅ぼしましょうかとイエス様に言うような、そんなヤコブと共に兄弟ともに短気だった、ね、でもイエス様の愛に触れる中で彼は最後は愛について語る人に変えられていくわけですね。で、そんな彼が自分がこう接してきた偉大なお方だとは思っていた、しかし実際は分かってなかった、人じゃなかったんだということ、それをこういう形で書いたね。はじめにというのはまさに創世記の始め、この世界が始まる初めにイエス様がおられた、そういう方だったんだ。で、イエスという言い方をしないで言葉という言葉で書いた。これは創世記の中で神様が初めに光あれと言われると、光ができたという言葉で始まるように、光というものとともに言葉で世界をお作りになったということ、それが言われているわけですね。でも単なる言葉ではないので、これはもう皆さん弟子が読んでいらっしゃるから、これがロゴスというギリシャ語で使われている言葉だということをお聞きになっていることと思います。つまり単なる言葉ではない、人格を持ったお方だということ。言葉は神と共にあった、いつも神のそばでいた、父と子のように。しかし言葉は神でもあった。この言葉は初めに神と共にあったんだと。そして万物は言葉によってなった。この世界のすべて、私たちもそうですね。言葉と言われるイエス・キリストによって私たちは命を与えられ作られたんだ。言葉のうちに命があった。今日芝川姉妹が永遠の命ということをお話しますとおっしゃいました、私たちが与えられている肉の命ではない、もう一つの命、その命ということをヨハネはとても大切に書いたと思います。そして信じる者にはその永遠の命が与えられる、すなわちイエス・キリストご自身が信じる者の中に宿っていくということで、 ヨハネは4節で言葉のうちに命があった。だからイエス様がおっしゃった言葉、御言葉をくださいという、その御言葉には力があるですね。人を生かす力がある。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いていく。イエス・キリストという方はそういうお方だったんだ。はじめに沈黙ではない、はじめに言葉があったんだという言葉で書いてあります。私ヨハネによる福音書というのを改めて読み直して、まだまだ理解足りないんですけど、この最初の言葉をヨハネがなんでこういうふうに書いたのかなということをいろいろとこう思い巡らしておりました。全然こうつながりがないと思われるかもしれませんが、私にはですね、文章の最初に書き出す書き出しの言葉というのは大事なんですね。何でもそうですけど、で川端康成という人が雪国という小説を書いたんですけど、その冒頭の言葉はとても大好きで有名なんですけど、国境の長いトンネルを抜けると雪国である、夜の底が白くなったという言葉で始まっている。これとどこがつながって似てるのか響いてるのかというと、国境、まあ本当は県境なんですけど、国境を越えるとそこは雪国、別の世界に読者を導いている。そして夜なんですけど、雪の関係もあって夜の底が、そこが白く光ってたという、まあ、すごい作家だなと思います。この冒頭の言葉と、その雪国という小説の中身が全く別ではない。非常によくこうして、やはりこの言葉で始まらなければいけなかったんだなと。つまり、トンネルを抜けると読者は別の世界に行って、全く違う世界がそこに広がってくる。ヨハネはこの冒頭の言葉で私たちを永遠の世界とともに神の言葉の世界、イエス・キリストを超えて永遠の命の世界に導いていく。世の中は暗闇ですよね。そしてヨハネは何度も自分自身が暗闇を体験した。自分と一緒だったあのユダは闇の中に消えていったというか、闇に捕らえられて彼は死を打ってしまった。でもそういう出来事を見てきて、それでも光は闇の中に輝いている。輝いていたじゃないんですね、輝いている、今も輝いている。私たちは希望を捨ててはいけない。闇がどんなに深くても命の光イエス・キリストは私どもの中に永遠の命として、光として輝いておられる。だけど暗闇は光を理解しなかった。それはこの後の言葉にもつながっておりますけど、もちろんこれは理解しなかったというよりも打ち勝たなかったという翻訳もありますが、闇と光の世界があるんだということ、そしてその闇の中にイエス・キリストは光として、この世の光としてお生まれになったんだ。それは永遠からおられた方だったんだ。自分が接した愛に満ちた先生ラミじゃない、もっと大きいお方だったんだ。そのことに彼は後で気づきて、もうイエス様が十字架にかかり 復活され天へ帰られ聖霊が下ってから、この聖霊というお方の働きをヨハネほど詳しく書いている福音書はないですけれど、そういう中で彼はかつて自分が接したイエス・キリストのことを順々と書いていく、まあ、そういうふうに聖霊に導かれたということ、そして十字架と復活、そしてこのヨハネが言いたかったことは、一章の最初のところで言いたかったことは、この永遠のお方が14節のように、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、どっか遠いところにいるお方ではない、私たちのすぐそばに来てくださった、その独り子としての栄光、恵みと真理に満ちたお方をどうしても伝えたい、そして自分を生かしてくれているこのお方の中で、彼はこう、なんて言いますかね、この冒頭の言葉を書きながら、驚きというか、このようなお方と接してたんだということを改めて実感した。そして光は闇の中に輝いている、今もそうなんだ。私にとってイエス様はどんなお方かなということを思うときに、もう思いをはるかに超えているわけですけど、いつも共にいてくださるだけではなく、命を捨てるほど愛されたということを今日先ほど紹介しましたね。イサクの捧げたアブラハムのところを読まれ、話されましたが、アブラハムが捧げようとした時に神は止めたんですね。でもお昼分は御子をお捧げになった。それは私たちを救うためであったという、この圧倒的な愛といいますか、そんなことをこの冒頭の言葉を読みながら、一つ一つ不十分ですけど思わされましたので、少し先ほどのお話の付け加えという形でお話させていただきました。